駆け上がりラジオ。
皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティードリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りいたしますのは私ホネストと
グリーンティーと
マーマです。
はい、ということで始まりました第21回配信駆け上がりラジオですけれども、
22回だよ。
あれ22回だっけ。
22回です。
あら、あ、そうか。そうですね、あの、はい、この前あの、そうですね、22回ですね。21回前でしたね。すいません、間違えましたけれども、22回配信の駆け上がりラジオですけれども、
はい、
もうあれですか、これが配信されるのは2月も末ですか。
そうですね。
ね、早いですね。もう明日から3月と。今回は特別にあの2月の30日がないので、2月の28日配信という形になってますけれども、
はい、
皆さん間違ってませんか。ちゃんと聞いてますか。
どう間違えるんでしょうか。
え、いや、そうですよね。聞いてる方はね。
そのね、10日おきにそんなにワクワクしてるかどうかって言ったらね。
あ、そうですよね、うん。いや、もしかしたらワクワクしてらっしゃる方もいるかもしれない。ま
あ、聞いてる人も3回に1回くらいのタイミングで、あ、見て、あ、なんか増えてるわ、みたいな感じで来てるんじゃないですかね。
あ、そうかもしれないですね。はい。ということで、22回配信なんですけれども。
はい。
そんな中ですね、今回もお便りが来ているので、ちょっとご紹介を。
はい、選び抜いた、あれですね。
そうですね。あの、僕の中からね。選ぶのみ
たたくさん感謝しておりますよ、たくさんの お便り。
そう、ほんとね、はい、申し訳ないと思ってる。
本当にありがとうございます。もう全部読みたいんですけれども。
そうですよね。
時間の関係上。
今回は
今回は何通、いつ、
いつですね、今回は。
300分の1ぐらいの確率ですね、これね。
そうですね。
来てんの、それ。
5通くらいね、読んであげたい気分なんだけど。ね、
今回はちょっと時間の関係上ね。え、いいんですよ、はい、そんなのは。ということで、今回の、メッセージなんですけれども、お名前が、ふうみんさん、という方ですね。
はい。
タイトルは、プライベート崩壊というタイトルで、いただきました。こんばんは。こんばんは。
こんばんは。
この間、うまうまさんに似た声の人が通り過ぎて、思わず振り返ってしまった、ふうみんです。
おはい。それ多分ね、僕ですね。
あ、そうなんですか。
いや、嘘ですよ。
これ、うままさんだったらね、ちょっと面白いんですけど。
うん、僕もあんまり出歩かないんで、多分。
あ、違う人です。
じゃない。
いや、でも、こういうふうに、こう、声がさ、なんかこう、浸透してきちゃうと、ちょっと、街中で高笑いとかできないですね、僕なんか。
もしかして、この3人が喋ってたら、もしかして、あれ？あの3人って、うん、ってなるかもしれないですね。
そう、ちょっと、怖いなと思って。
20回配信のミクシーの話を聞いて、どっかで読んだミクシーでの体験談を書いた本を思い出しました。上司からマイミク申請が来て断れないとか、自分の日記のコメント欄で彼女と浮気相手が仲良くなっちゃったとか、面白い話がいっぱいありました。ミクシーでのプライベート崩壊もあり得るのかなんて思ってしまいました。そのうちミクシーをきっかけに事件が起きて廃止になりそうな気がしてます。うん、なるほどね。あの、ミクシーの回のお話ですね。
うん。
はい。で、
この方は、試されたんですかね、あの、なんか、何人で繋がるのかっていう。
ね、ちょっと、それもね、試した結果を、うん、まあ、ミクシーやってるかどうかわからないですけど、ミクシーをもしやっていたら、それもね、あの、また次回書いていただければありがたいなと思いますけれども。うん、ね。はいはい。それで話は変わりますけれども、最近不眠症なので、ぜひ、3分で眠れる声で収録をお願いします。楽しみにしてます。ということで、いただきました。この方は不眠症みたいですね。
不眠症
だから、お名前が風民なのかもしれないですね。
ああ、
そういうこと、そういうことになっちゃうんですかね。
なるほどね、
うん。なるほどね。
しかし、まあ、はい、3分で眠れる。
はい。
そんなこう、ヒーリングボイスを。ね。
3分で眠れる声ってどんな声なんですか。でもたまにいるじゃないですか、眠たくなるあの声の人って。
まああの私の高校時代の数学の先生でそういうっぽい人いましたけどね。
私中学時代の先生でそういうっぽい人いましたけど、
うん、いやみんな誰かわかるよ。
あ、わかるかな。一緒だもんね、だって、
うん、
そうですね。
いましたね、でもね、眠くなる先生ね。
ほっこりした声。
うん、なんかこう、 ちょっとこもり気味という
か。こもり気味のね。うん、
そして特殊なスメルという。
あそう。こら。それ言ったらもう我々誰かわかりますか？はい、じゃあここ。
もう物話しなくていい。
あ、言わないですか。じゃわかんないですね、聞いてる人ね。
はい、
そういう先生がいたんですよ、
うん。
そういう先生みたいなトーンで喋れば、ゆっくり、しかもなんかこもってる声で言えば、眠れるんですかね。
まあ、じゃあ今度オープニングをそれで行くんですか、じゃあ。
え皆さん、こんにちは。この番組は、みたいな感じですか。
帰って眠れない気がするな、ね、
気になってしょうがない。
喋るまで因数分解。鼻
血は出ないですからね。
出ないね。
はい。まあ、そんな感じでございます。そして、そして、なんとですね、前回の放送だったかな？で、何々するおかげで、こう、何々になったよ、みたいなお話をしたと思うんですけれども、
うん、
なんとですね、私ではないんですけれども、
うん、
こう、私、この、駆け上がりラジオの、あのね、フラッシュ時計を作っていただいている私の友人。
職人さんですね。
はい、いらっしゃいますけれども。その、まあ、彼がですね、この駆け上がりラジオのロゴをすべてデザインをしていただいているんですけれども、その方がなんとですね、我々の駆け上がりラジオのために、それを、キーホルダーに、ロゴをね、キーホルダーにしていただいて、はいはい、今回、なんとですね、キーホルダーが30個、出来上がりました。ラジオのね。いよいよですよ。
すごいですね。
はい。もう、うまうまさんには、今日ね、ちょっと、
うん、いただきました。
収録日に、今日、渡ししたんですけど、
開封してないです。袋。
一個一個放送されてるんですけど。
うん。一個一個その、袋からこうね、こう、プチプチプチプチとこう、触りまくっただけなんですが。
ね、
開けるとなんかね、一気に汚れちゃいそうなのが怖いんで。
私はもうキーホルダーね、本当に鍵にこうつけて、
うん。
わーみたいな感じで触ってますけど。まだグリーンティーさんね、ちょっと手元には届いてない。
私は写真でね、見て、こう、なんていうの、喉からこう、手が出そうな感じなんですけど。
早く走るっていう感じ
で。そうですね。
まだね、この、パーソナリティの3人に、行き届いてないので、
はい、
今後そのキーホルダーの扱いをどうしようかっていうところがあるんですけども、
う
ん。
そうですね。
でもやっぱり写真で見ててもすごい出来はいいですよね。
すごいいいですね。
うん、
なんか感動しました。テント。
あのね、ロゴが、ブログに貼ってあるあのロゴが、現実にこうね、ものとしてあるっていうのはね。
うん。
なかなかね。これブログに写真貼れるんでしたっけ？
あ、貼れますよ。
あ、じゃあ
貼りますか。
そうですね。ブログの方を見ていただければ、その写真がね、こう、出ていると思いますんで、そういったキーホルダーができました。はい、で、今日、ちょうどね、私の手元にあって、で、今日私と、うままさんが、映画監督の、キリア・カザキ監督のワークショップに行ってきてですね、
はい、
キリア監督にも、駆け上がるラジオのキーホルダーを、ぜひ、ということで、
まあ、特別にプレゼントというね。
ええ、初めてこう、キーホルダーができて初めてプレゼントするのがキリア監督っていう、なんともこの。
すごいですね、それね。
すごい。
30個あるうちの、まず1個目が。
そう。
この、監督に渡ったと。
この世界中に30個しかないキーホルダーの1個が監督に渡ったので、これから、もしかしたら監督も聞いてくださってるかもしれません
か、うん、かもしれないですね。あとなんかの映画の中に、ちらっと登場するかもしれないですね。
それ知っただけならね、もうそれ以上嬉しいことはないんですけど。まあでも、監督のね、そのワークショップも、僕はさんと言って、非常に面白いものだったので、また、この話もね、どこかでできればと思いますけれども。
うん、はい。
まあまあ、そんな感じで、今日の収録内容にちょっと移っていこうと思うんですけれども。
はい。
今日のかけらじタイムズは、グリーンティーさんですね。
はい。
はい。今日の話題は？
今日の話題は、三次元ですね。
ほう。はい。
うん、まあ、今年正月ぐらいに私、アバターという映画を
見てき
たんですけどね。
はい。
まあ、アバターは実は私、三次元で見てないんですが。
あ
まあ、まあ、あれは 3D のね、映画として、すごい今ね、ヒットして、
はい。
大変なことになってるわけですけど。うん、まあまあ、映画だけではなくて、 今度4月に、日本国内でもあのパナソニックからですね、3D 対応のテレビが出るということで、あ、はい、まあ、いよいよテレビにもそういう 3D のね、波が押し寄せてきてるかなというところなんですが、うん、まあ、でも、こう、私、こう考えてみたんですけど、
はい、
いるのっていうね。
ああ、なるほどね。
いやね、ちょっと今の段階でですよ、うん、するんですよね。だからちょっとまあ、どういうふうにその 3D テレビっていうのが浸透していくかとか、うん、まあ、本当に必要なのかとか、もしくは必要であるんだったらどんな用途に使えるのかっていうあたりを話してみたいなと思います。うん、
はい。はい。わかりました。そして、井戸端カオスの方は、うまうまさん。
はい。ちょっとね、本当にカオスな話題に最近ぶっ飛んできてるんですけども、さらにぶっ飛んだ話をしていこうと。
お
ー。うん。
もう我々はですね、
はい。
まあ、基本的に死んだら何も残らないというね、
うん、うん、
感じですよね。
骨しか残らないですね。
そうですね、骨壺の中に。
俺、あれもう死んでる。あれはいはい。
はい。
まあ、なんでしょうね。昔は、なんて言うんですか、あの、歴史に名を残そうとか、
うん、
まあ、家の名字ですね。
うん、
日本でいうと名字をこう代々伝えていくっていうことにものすごくこう、まあ、力を入れてね、
うん、
結婚とかそういうのをね考えてそういう子孫繁栄してきたじゃないですか、
はい、
そうですね、でも最近はこう例えば結婚しない人も増えてるとか、
うん、
あとまあ老後の心配はすごくするんだけどもね、結婚しなくて子供が生まれない場合はそのまま自分のなんでしょうね家というか、
うん、
はい、
あの、もう子孫に何も残っていかないと。
うん。
なるほど、なるほど。
いうような、まあ、考えの人が増えてるんじゃないかと。いったところで、はい、まあ、果たして我々は、まあ、後世に何を伝えるべきなのかと。
うん。
あまりにちょっと自分たちのね、まあ、人生の長さが長くなってきたのもあるんですけど、
はい。
あの、それにばっかり見てるんじゃなくて、まあ、死んだ後のこともね、ちょっと考えてみて、あの、まあ、これから生まれてくる人たちに対してね、まあ、何を残していくべきかっていったところをね、
はい、
ちょっと考えてみてはいかがだろうかというね。
なるほど、なるほど。
まあ、我々みたいなね、まだまだ何も残していないと。
はい。
ね。愚痴くらいしかね、残してない。
しかし、でも、まあまあね、この番組は残るかもしれないですよ。うん、
まあ、そうですね。で、うん、まあ、そういうデータとか、例えば写真とかでもいいですね。紙とかでもいいんですけど、そういったものって、はい、まあ、どうやって保存して、どうやって残っていくのかっていったことでもいいんですよね。
うん、
まあ、何を使うにしても、
はい、
何らかの形で今の歴史っていったものを、まあ、後世に伝えていった方がいいと思うんですよ。
うん、
まあ、戦争なり何なり。
はい。
うん、
まあ、今日はそういったね、ちょっと大げさというか、スケールがでかすぎてあれなんですけど、ちょっとワークショップを受けた。
そうですね。今日のなんか、キリア監督のあのワークショップに。
まあ、そこまでの、その話を直接するわけじゃなく。
そうですね。
それの先というか。影響されつつ、その延長線上でね、何かちょっと、こう思うんじゃない、こう思うよみたいな話がね、できればいいかなというふうに思います。
わかりました、はい。この放送ね、あの、キリア監督聞いていただいて、あの、もし良ければなんかね、こうメッセージも送っていただけるとありがたいですけれども。まあね、そんなことを期待するのもあれですけどね。はい。ということで、それでは早速ですね、かけらじタイムズの方に参りましょう。
かけらじタイムズ。
皆さん。
お、また始まりましたね。
なんか、聞き覚えのある声が。
また皆さんですね。
アバター見ました？
見てないんですよ、まだ。
見てないんですよ。
これ何ですか？見たいと思いますか？
まあ見たいとは思うんですけど。
まあ見た人が、あの、3D で見た人が、酔ったみたいな話をしてて。
うんうん、はいはいはい。
だとまあ、ね、勝手にこうストーリーを喋り出すんで、
うん、
ちょっとそいつを殴って、出て
殴っちゃダメだよ、ね。
そういうこともあったんで、あんまり、そのなんだろうな、アバターに関しての話はあんまり、こう、蒸し返したくないというか。
ああ、なるほどね。
ブルーレイが。
触れないでくれ。いや、
そうですね。
殴っちゃダメだよ、
ね。いや、そいつも言うなよって話なんですね。
まあまあまあ、言うのはね、ちょっとあれです、ね。
その周りも、アバター見たよとか言ったら、どうだったみたいな、そう聞くなよと、うん。 あっそうみたいな感じでいいじゃんと。
まあ、
うん、
まあね。
それをね、なんかもうこれがこうでこうでみたいなことを言うから、さあ、ちょっと、誰かがこいつを何とかしないといけないと思った矢先も、
手が出て
た。この手が出てたと。
ね、ま
あ、冗談ですけどね。
殴っちゃダメだよね。はいはい。
まあ、私は正月の時に、家族でちょっと見に行ったんですけど、
いいですね。
まあ、なんていうかね、時間が長いですよね。3時間あるんですよ、また。これが。
2012と一緒ですね。
2012ね。はい、水の音が思い浮かびますけども。
私がトイレに行った回ですね。
そうで、3時間あるんで、その 3D メガネをかけて、もしね、合わなかったりとか、こうなんていうのか、違和感を感じたらずっと3時間、そのまんまでいなきゃいけないじゃないですか。
はいはい。
なんで、まあ、その時、まあ、なんていう、私の父親とかもね、いて、家族で行ったので、だから、まあ、とりあえず2D で行こうみたいな時で、その時は 2D で、
うん、
普通に見たんです。うん、
それが賢明だと思います。
まあでもね、後から、3D で見た人に、もういた、そういう知り合いがいたんですけど、そういう人には、もったいないよとかよく言われるんですけどね。ただ、僕は 2D で十分じゃないかなって思ってるんですよ。
うん、
で、その一つの理由としてが、日本の映画館で、アバターのその 3D の方式、3D のその立体映像の方式ってのがあるんですけど、日本の映画館でそれに本当に対応しているのが4つしかないんですよ、映画館で。
全国に？
全国に。
そうなんだ。
で、IMAX 方式っていう、そういう方式で最高の、なんていうか、性能が出るようにそのアバターの 3D 作られてるんですけど、その IMAX 方式っていうような 3D の、まあ、映像方式に対応してる映画館って日本に4つしかない。
お
だから、下手なところで見ると、本当に 3D 酔いするみたいな、そんな状況で終わってしまうみたいなことらしいんで、まあ、じゃあいっか、みたいなね。後でちょっと思った。じゃあまあ、それでも、まあ、世界的にはその、アバター自体は大成功しているそうで、
そうですね。
2月1日の時点で、タイタニックを抜いて、
うん、
興行収入最高記録と、20億400万ドル、約1800億円。
1800億。へぇー。すごいですね。
さあ、まあ、確かに話題性はね、やっぱり 3D だというのと、そのやっぱ世界観みたいなところを中にこう没入できるっていうのは、確かに、ね。うん、映画っていうよりかは、なんとかこう、アトラクション的な感じで、いいのかなとは思うんですが、うん、
はい。
2回目にまた 3D で同じような映画来たら、飽きると思うんですよね。
うん。
だから、3D で、こう、本当にやる必要があるかどうかっていう議論が、こう、あんまり十分じゃないんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。で、そうやって思っている中で、3D テレビが日本でも発売と。
はいはいはい。
パナソニックさんがですね、
うん、
ビエラっていうね、テレビのブランドあります。
はい、私ビエラです。
あ、そうですか。
はい。
まだ 3D は対応してないですね。
してないですね、全然。全然してないですね。
それを4月にね、発売するということで。まあ、パナソニック自体はなんかこう、アバターの制作にもちょっとその 3D 関係で協力しているとかいうことで。
ああ、なんかそうですね。CM でなんかアバターやってましたもんね。小雪さんがこう、うん、ビエラ、リンクみたいな感じでね。
うん。
やってました
けど。その辺のその技術もちょっと活かされてるなと思うんですけども。
うん。
まあ、さてさてさて。
はい、はい。
ここで、3D テレビって出て、
うん。
皆さん何をこう、テレビで3次元映像を体験したいですか？
出てこないですね。
なかなか出てこないですよね。
3D である意味ってことでしょ？
そうそう。まあ、映画館だったらまだそのアトラクション的な意味がある、アバターみたいな。
はいは
い
は
い、
い
いわけですよ。
はい、はい。
テレビですよ。家に帰って、茶の間とかにこう、ね、ソファーとかあって、座ってですね。で、さあさあ見ようって、なった時に、
うん、
こう 3D で、なんか飛び出してくる映像を見たいかっていうね。
まあ、スポーツとか、
うん。
いいんじゃないですか。
ああ、スポーツ。
はいはい、サッカーとか野球とか 3D でね。
そうですね。今なんか
ピキーンとうわーみたいな
飛んできますよね。
ピッチャー返しがみたいなのがこう目の前にグワーンってくるみたいな。
サッカーとかもそうですし、あと今なんかね冬季オリンピックやってますから、
そうですね。
この辺もこう体験ねできるっていうのはいいと思うんですよね。スポーツが一つあって、ね、まあ僕もちょっと考えてたのは、その世界遺産巡りみたいな、その旅行みたいなのね、テレビでできるっていうのはいいのかなっていうふうに思うんですけどね。はい、ただ、その、じゃあどれぐらいこう再現できるのか、その 3D っていうのが、テレビで。で、ちょっと私ね、先週の木曜日に、お台場のそのパナソニックの、何だったかな、にある、なんだったか、ショールームみたいなところにちょっと行く機会があって、はいはいはい、でそこでちょっと 3D テレビが置いてあったんで、多分これだと思うんですけど、発売されるってやつだと思うんですけど、ちょっと体験してみたんですよ。メガネかけるタイプなんですけど、
はい、
まあ確かに 3D にはなる。
うん、
ただ、この 3D って言葉に我々騙されてる気がするんですよね。どういうことかっていうと、
はい、
本当の 3D って、X 軸、Y 軸、Z 軸っていうね、3次元の情報を持ってるわけじゃないですか。
はい。
テレビって、どう考えても2次元の平面ですよね。
はいはいはい。
で、それをメガネかけて、飛び出してくるだけなんですよ、結局。
うん。
わかります？
はい。
だから、
わかります。
そのテレビの映ってる、例えば人がいるじゃないですか。その人が浮き出してくるんだけど、もうその人の後ろ姿とかをこう回り込んで見ることはできないわけですよ。
はいはいはいはい、はい、
そういう意味では 3D じゃないですよね。なんか
2.5 次元
2.5 次元ですよね、
うん、そうですね。
だから 3D っていう言葉ちょっと間違ってる気がするんですよね。どっちかっていうと飛び出すテレビみたいなね。
ああ飛び出す絵本みたいなやつですね。
そうそう
はいはい、パカッと開けたらなんかこう、これ、シャクシャの髪がブワーって広がって、
すごいものになるみたいな。
出てくるみたいな。
そうですよ。本当にそのレベルじゃないかなって思うんですよ、今の段階では。
なるほど。
まあ、確かにそのね、飛び出してきて、その 3D 的なね、疑似的な体験はできますけど、
はい、
でも、現実に、やっぱり、その、現実の世界の 3D と飛び出してきた 3D って、やっぱり違うので、すごい僕はそのテレビ見てて違和感あったんですよ。
あ、
逆にそのさっきもスポーツっていう話がありましたけど、そのスポーツをその 3D のメガネをかけて見続けると、その違和感がものすごいスピードで、
うん、
目まぐるしくさ、やっぱスポーツだからシーンが変わるわけじゃないですか、
はいはい、
だからその違和感がその累積蓄積されていって疲れるんですよ、
は
い、見てて。
なるほどね。
ですから、
は
い、今の段階で、この 3D テレビを、まあ、飛び出すテレビを、商品化しちゃいけないと思うんですよ。
なるほど、なるほど。グリンジーさんの意見では、今出すべきではないだろうと。はい、
そうですよ。
僕でもそれはわかりますね。例えばそのスポーツの 3D、飛び出す 3D をですね、子供が、まあ多分きっと親が見てないうちはそのメガネをかけてめちゃくちゃ近くで見ると思うんですよ、
うんうん、
そうすると子供の時に養わなきゃいけないその遠近法というかその距離感ですね、
はい、
テレビをつけてる時間が数時間に及ぶと、
うん、
こう例えばリアルな世界でこうボール蹴ろうとした時蹴れないんじゃないかと思って、
あその3次元感覚が歪んだ、ね、3D テレビの感覚に慣れちゃってっていう。
そうですね。
で、
下手すると 3D テレビって危険はないじゃないですか。触れられないんで、
はい、
針とかがピュインとかこう飛んでくる映画とかでも自分に当たることないじゃないですか。
あ、そうですね、
でそこでバカでになっちゃって頭がおかしくなっちゃって、その実際の世界でそういう交通事故みたいなところもヒューンって入ってっちゃうとかね。
あ、
トラックがブワーって来てるけどこう僕は 3D テレビで見たんだけど僕は大丈夫だみたいな感じでね、
うん、
まあ、横の振動にすごい強い子だったらまだしもね。
それはまたチュートリアルのネタですね。
はい、ちょっと小刻み入れてこうかなと思って。
小刻みすぎるの、ちょっと反応できるの、そのあんまいないですよ、それ。横の衝撃。
そういう、なんかこう、なんだろうな、危険度といったものも、ある程度考えなきゃいけないんじゃないかなって。ま、前なんかテレビでね、ポケモンのピカピカ光るね、シーン、ね、ポリゴンがピカピカするシーンでね、泡吹いちゃったっていう子がいたっていうのもあるんで、
うん、
そもそもその時点でテレビって結構危険じゃないですか。
う そうですね。
うん。それちょっと 3D になると、それがちょっとまたさらに強力化するんで、視覚効果が。うん、それだけの、例えばそのゲームが 3D になればなるほど、
うん、
与える影響もかなりね、激しくなって、
うんうん、
暴力的なものがさらに暴力的になるんじゃないかみたいなね。
はいはい。
っていうのはちょっと危ない気もするなっていうのはあるんです。うん、
そうですね。結局、今の段階では、まあ、技術的にもまだ、こなれてきてないというか、このなんていうかな、3D のこのメガネかけて見るタイプのやつって、決して新しい技術じゃない気がするんですよ。
そうですね。
だって、結構前からありますよね、これ。
そうです。小学校ぐらいにはもう、いや、まあ、テレビじゃないですけど、うん、その技術、あ、でも、そうか、映画とかでもありますもんね。
あ、なんか科学館みたいなとこ行きゃね、飛び出す、
ありましたね、なんてい う
の？映像みたいなのもありますし。
もうだいぶ前にスパイキッズっていう映画があって。
ああ、それも
ありました。3D メガありましたね。うん、もう多分5、6年くらい前だと思いますよ。うん、
はいはい。
あとなんだかユニバーサル・スタジオ・ジャパンのターミネーターのやつもあれ飛び出すやつですよ、
ね。飛び出しますね。
だから、別に結構目新しいものではないのにもかかわらず、3D だぜ、3D だぜ、みたいなこう、ノリ？
まあまあ、でも、その過去の 3D と呼ばれる方式と、うん、まあ、その今回のその 3D テレビ、パナソニックから出る 3D が同じ方式かどうかわかんないですけど、そのアバターの 3D の方式っていうのはやっぱり違うじゃないですか。
うん、ただね、
言うとまあ、まあ、そのなんだろう、今までの、アバターじゃない、そのスパイキッズやら何やらっていうのは、飛び出す型の 3D だったわけですよ。
うんうんうん、
で、アバターに関しては飛び出すんじゃなくて、奥行きを与えるんだと。
うん。
は、飛び出すのは自分たちの今座ってるその映画館にそのものたちが飛び出してくるイメージだけれども、
うん、
アバターの 3D っていうのは、自分たちがその映画の中に入ってくるイメージの 3D なんだよっていうのをなんか聞いたことがあったので、あ、そうなんだと思ってた。はいはい、だから別にアバターはいいと思うんですね、僕は。
うん、
で、それが家庭用になった時に、僕は正直、3D になるんだったらさっきグリーンティーさんが言ったように、本当に 3D にしてほしい。
うん、そうなんですよね。うん、
そう。だからどういう形のテレビになるかわかんないですよ。地面に画面がこうベターっと置いてあって、こう地面をポチッと押すと、その上に映像がこうポーンと出てくる。
ホログラム的な。
そうそうそうそう。だから、まあ、もうちょっと昔の、こう、未来を描いた映画の中に出てくるような、
スター
ウォーズとか。
うん、出てきましたね。
そうそうそう。はい、ああいう感じの、本当の 3D テレビなら、
うん。
が発売されて初めて、3D テレビ元年。
うん。
って呼んでいいのかな、
うん。
今の状態は、多分、しかもメガネをかけなきゃいけないじゃないですか。うん、それってすごい見てる側からしたら負担で、
うん、
裸眼の人は別にいいですよ、コンタクトしてる人とかね。うん、普通に通常時にメガネをかけてる人は、それのさらに上にまたメガネをかけて、うん、どんだけ耳と鼻に負担かけんねんみたいな。
メガネオンメガネですよね。
そう。それがね、
いやもうそれはもう重ね着スタイルとか言ってね、ファッションとかね。
重ね着じゃないでしょ、そのメガネも。だから、
今年はより 3D らしく、そして大人っぽく、みたいな感じの変なフレーズ。
いいよ、そんな売り文句とか。
重ねて、ね、はめてるみたいな。
いや、ありそうだな、でもそれ。
ね、ありそう
だね。いやいや、だから、まずそこの、なんだろうな、家庭用テレビで 3D にする。もちろん映画を見る際に 3D になるのはいいことかもしれない。
うん。
うん。でもそれはいいことかもしれないけれども、今は必要ないし、で、うん、メガネをかけなきゃいけないっていうのも、あんまり納得できないところでもあるんだけれども、うん、今の技術では、裸眼の 3D はできるけれども、限界がある。
うん、
で、裸眼の 3D っていうのは、今の、その 3D テレビって言ってる 2.5 次元的な、ちょっと浮いてる形、
うん、
なんかは飛び出してきてるみたいなのは、裸眼でもできるけども、
うんうん、
ある一定のポイントで見ないと、3D なんかに見えないんですよ。あれ、ちょっとずれたらもう 3D じゃなくてなんか気持ち悪い感じになっちゃうだけなので。だから、そういう技術の発展の経過途中で、あ、3D っぽいのできたから出そうぜって言って、出すぐらいだったら、もうちょっと中で温めといてほしい。
うん。
そうそう。っていうのが、うん、僕の意見です。
まあ、結局なんていうのかな、 技術ができたっていうのはいいことなんですけど、う
ん、それはもちろんもちろん。
必要なのかっていうのはあんまり考えずに出してくられると困るわけですよ。
だから、なんだろうな、今のその日本がやってること、まあ日本だけじゃないかもしれないですけど、うん、その 3D テレビができた、よし、じゃあ日本が最初だって出すのはもちろんいいですよ。うん、でも、出して、そういうなんだろうな、あの、パビリオンというか、うん、あの、万国博覧会みたいなところで、日本はこんな技術がありますと。で、うん、3D でこんなテレビできましたって紹介するのはいいですよ。
うん、
あ、はい、日本すごいんだなってなるから。それを途中の段階で製品化しちゃダメだと思う。
うん。
うん。
うん。と思います、私は。
まあ、メガネかけてみるうちは、まだダメだろうと。
うん。
僕は、思うんですけどね。
そうですね。
うん。まあこれ、ね、結局仕組みとしてはなんかすごく単純らしいですね。なんか、右目と左目に違う情報を送り込んでるだけなので。は
い
は
い、そうです、そうです。
酔いやすい。
そうですね。
変更版をこう、違う風に入れてるだけですよね。
うん。で、その変更版の役割をするものが、まあ、メガネになってて、
うん、
そのまあ、そのメガネの方にお金をかけるか、それとも画面の方にお金をかけるかで、まあ、方式はちょっと違ったりするんですけど、
うんうん、
まあ、それ自体は昔からそういう仕組み、基本的なところは変わってないと。
そうですね。
ことですね。
赤いフィルムと青いフィルムみたいな、
ね。ああ、そういうのありましたね、昔ね。
そういうことですね。
はい。まあ、だから、ですから、まあ、そういった 3D のテレビ、まあ、本当にこう、我々がこう納得できるような形で世の中に出るのは、いつなんでしょうかね、と、
うん
うん、思いますけれども、まあ、ちょっと実際ね、まだまだその、どういうふうな応用がされるかとか、まあ、この 3D テレビが、まあ、出るわけですから、まあ、どちらにせよ多分テレビ局側も 3D 対応のなんか番組を多分作ってくることにはなると。
そうです
が、まあ、そこからまあなんか新しい可能性みたいなものも、ね、我々がまだこう想像してないような可能性みたいなもの出てくるかもしれないので、まあ、ちょっとその辺は注目していきたいなと。はい、
そうですね。うん。なんかあの、お化けの映画とか、桁違いに怖いです
よ、ね。ああ。
まずって、飛び出してくるんですよ。あの、貞子が、こう、井戸から出てくる時点でね、テレビから出てくる。
めっちゃ怖い、ね。怖い。
それは怖い。画面の中のテレビじゃないですか。うん、今度は直に自分のテレビから出てくるってい
う。うわー、そうなるよね。
俺なんか嫌だね。
でも、血迷ってニュース番組とか 3D にしないでほしいですよね。
やだね、それはね。
キャスターがね、3D なんて。
そこ 3D なんて意味ないだろ、みたいな。そこは平面でいいだろ、みたいな。ありますけど。
まあ、そんなところで、はい、まあ、3D のね、未来についてちょっとだけ語りました。うん、ま
あ、楽しみな部分と、ね、ちょっと待てよっていう部分があり、複雑ではありますよね。
そうですね。
このトピック。
はい。
まあ、現状はちょっと待てよっていうふうに思ってますけど、まあ、未来はね、いろいろコンテンツ的には楽しめるコンテンツできてくるんじゃないかなとは思いますんで、ね。
はい。
はい。楽しみにしたいと思います。
はい。
はい。ありがとうございました。
はい。いろはたかし。
果たして我々は後世に何を残せるのか。はい、もうあれ始まってますよ。
はいはい、
参加するかしないかはもう君たち次第。もう参加しないんだったらもうね、もうパーソナリティじゃなくてもいいし、ましては聞いてる人もね、参加する参加しないっていうのをちょっと自分で決めていただいて、参加しないよっていうんであればもう早くね、もうこのブラウザ閉じるなりポッドキャスト閉じるなりして。
あ、うままさん、うままさん、
避けてもらって構わない。
あの、うままさん。
これはもうそれ
で。わかる人が少ない。そのモノマネ、わかる人が非常に少ないです。
今この時点で一人しかいないですよね。
はい。
うままさん以外。
まあそういうね。そんな感じだったんですよ。
ああ、なるほどね。
まず参加するか参加しないかっていう話でしたね。
そう、なんかね、人に聞いたりとかしたりなんかして。そうそう。うわーってなったりなんかしてて。刺激的なワークショップを受けた。あとですね、ちょっと、僕もそれなりに考えて見てたわけですよ、帰り道に。
なるほど、なるほど。
はい。そんなわけで、ちょっと、変な感じになってしまったんですが、まあ、要はね、今我々がテレビを見たり、 映画を見たりいろいろして消費してるじゃないですか。
うん。
うん。で、まあこれって、ちょっと先のね、子供たちからすると、もう知らないですよね。昔何が流行ったとか、うん、あの、面白かった映画とか、よりも、今の最新の CG を使った映画の方がきっとすごいだろうし、感動するだろうし、っていうことで、まあ、必然的にね、過去のものっていうのは、廃れていって、まあ一部のマニアな人たちが、素晴らしいものだみたいな感じで、このまあ語り継ぐってことはあるんですけども、うん、まあそういったものたちもフィルムとかもどんどんこう劣化してますよね。
はい。
でもこういうのって、まあなくなっちゃうんじゃないかなって、ちょっと心配してる部分があるんですよ。
はいはい。
で、昔はなんかこう、石に刻むなり、
うん、
壁に刻むなり。
ベルフォイの神殿に刻むなり。
神殿に刻むなり、ロゼッタストーンに刻むなり。さまざまなね、方法で後世にこう残してましたね。日本だと全然こう書物として残ってるのって本当にもう紀元前はないんじゃないですか。
も
っと数世紀後の日本がようやくなんかね紙っぽいものに何か書いたのがギリギリ残ってるレベルですよね。
そうね。
だけどまあなんとか数千年間の前のねものを残してるんですけど、
うん、
今の我々が残してる、まあ、デジタルのものでも紙でもいいんですけど。
うん、
なんか過去に比べるとすごい脆い気がするんですよね、なんか。
はいはい。
っていうのもまあ溢れているのもあるんですけど、
うん、
全然そういったものをまとめることもないし、
うん、
過去ほど大きなこう、国王がどうのこうのとかっていうこともなく、
うん、
なんかものすごい大きなね、ことも特にないですよね、最近は。
うんうんうん、
まあ、それだけ人数も増えて、世界のね、人口も増えてるんだろうけども、そういった中でなんか我々の日本じゃ特に死んだ後のことを考えてないんじゃないかっていうね、
うん、
思うんですよ。
はい、
昔はねまあちょっと話戻っちゃうんですけど自分の家をどんこう引き継いでほしいとかね、
はい、
後継ぎにはこの子みたいな長男が後継ぎをしてみたいなねようなことがありまあ今もそれは消えてはいないと思うんですけどすごい弱まってきてると思うんですよね。
はい、
特に地方とかで昔やっていた、まあ、工場なりなんなり伝統工芸品でもそうなんですけどそういったものを、まあ、息子が後を継がないとかね、
うん、
もう息子がいないとかそういったことでどんどんなくなってると思うんですよね。
はい、
まあ、農芸とかでもそうですよ。
うん、
まあ、そういった中で、まあ、もうちょっとこう残したいなっていう気持ちを持って実際残していく必要があるんじゃないかなっていう。
うん、
で、
ね、
ちょっと我々は、我々のね、人生、一つの人生ですけども、
うん、
その先のこともちょっと考えていった方がいいんじゃないかな、みたいに思うんですよね。
はいはい。
環境のことを考えてるとかって言うんですけど、
はいはい、
実際じゃあね、自分の死後、地球がなくなりますって言った時に、
うん、
うわ、そりゃ大変だっていうような人あんまりいないんですよね。
まあ死んだ後ですからね。
そうなんですよ。何かちょっとそういう、こうね、宇宙でこういうことがあるんだって、そしたら地球こうなっちゃうんだぜって言っても、いやでもそれ、そんなこと、頃にはうちらいないでしょうみたいな話で片付いちゃうっていうのも、ちょっとあれと思うんですよね。我々が本来持ってるべき人類をこう、後世にこう、まあ、反映させていくというかね、生物が持つべきもの、本能みたいなものがね、なんていうか、まあ、薄れて、このままだと、この意欲のままだと、なんとなく、全滅しちゃうんじゃないかな、みたいな気もするんですよね。まあちょっと極端な話に言っちゃいすぎたんですけど。まあ今日はちょっとそういうテーマで、まあ皆さんにも話を聞きながらね、ちょっと進めたいなと思うんですけど。
はい、
皆さんは、なんか俺これ残すぜ、みたいなもうありますか？
残す。
いきなりものすごい振り方したんですけど
。これ残すぜでしょ。
なんかちょっと、ちょっと仕事柄、
うん。
まあ、あるサイトをやってた時にですね、まあ、ちょっと葬儀屋さんのサイトをちょっと手掛けることがあったんですけど、まあ、詳しくは言えないんですけど、
はい、
自分史ノートというものがありまして、
はい、
自分の、まあ、多分健康な時から書き始めてるんでしょうけど、
はい、
まあ、自分のことを書きまくるんですよね。
うん、
でそれすごい分厚い結構頑丈な本にですね書き込んで写真を入れたりとかして、はい、でそれをこう、まあ、残すと、
うん
うん、そういったものがあるんですよ。こういうのってもうやりたいとかありますか？
自分し、まあ自分の結局あれでしょ、日記の集大成みたいな。
そうですね。この何年に何があったとか、いつ結婚したとか、うん、息子が生まれたとか、そういったことを書き続けて、まあ自分の人生を、まあ孫とかにでもいいですけど、それを渡して、はい、遺言でもないんですよ。もうとにかく自分の存在自体を伝えるというね。
自分が生きた道みたいな。
はい。
証。うん。
まあそういったものを残すっていうのはすごい素晴らしいなっていうか、かっこいいなってちょっと思っちゃったりするんですよね。うん、もうすごい悪い例で言っちゃうと、例えば生命保険に入らない人いるんですよね。うん、あの、家族がいるのにもかかわらず。うん、まあ、自分が死んだらもう終わりだと。俺が死んだらもう終わりなんだと。
はいはいはい。
もう、息子も娘も妻も、まあね、残すのはまあかわいそうかもしれないけど、その、なんだろう、自分のその、なんで言うのかな、感覚はもうすでにないんだから、それはもう考えようがないじゃないかみたいな、うん、そんなちょっと悲しい考えの人も、中にいらっしゃると。うん、いうところで、まあ、なんとかね、そういう考え方どうかなっていうふうに思っちゃったりするんだけど、
うん、
ホネストさんはどうですか？なんか急な振りに、まあ僕は死なないしみたいな感じです
ね。まあね、
いや、死にますけど、
半減期がね、だって数千年じゃないですか。
あ、そうですね。
骨が半分になるのが数千年後でしょ。
まあね、あの、まあ一応骨なんで。なんとも言えない。
いいコメントですよ、本当に。
私はちょっと骨を残そうかな。いや、そういうことじゃなくてね。
ずっと残ってますよ。
いや、でも、なんでしょうね。きっと、まあ、何度かこのお話も、このね、ちょっと、今日のオープニングでもあったんですけど、この、駆け上がりラジオというものは、まず間違いなく残っていくのかなっていうのは、まず一つ思います。うん、で、あとはですね、私、まあ、個人的にいろいろこう、ね、ネットで日記書いたりとか、まあ、それこそね、はい、ミクシーだったり、
はい、
あとは自分でいろんなコンテンツ作って、それをね、いろんな、本当に自分の会ったことのない人たちに配信をしたりしているので、
はい、
そういったコンテンツは、まあ、僕の分身じゃないですけど、一応は残っていくのかな。うん、それは、残していきたいなというふうには思いますけれどもね。うん、じゃあ、果たしてそれが後世のことを考えてるかどうかって言われると、うん、別に考えちゃいない。
ああ
で、まあ、自分が生きた証というか、私が、まあ、この駆け上がりラジオで言ったら、ね、2009年の6月に始めて、あ、7月に始めて、7月からこう、今までね、こう、一回一回来てるのが、久々に今、この前第1回聞いて、ああ、この時はまだだったな、とか、思い出すんですけれども。
まだ1年も経ってないのに。話早いですね。
いや、でもまあまあね、久々に聞いてそれを感じたんです。はい、あ、まあでも、やっぱり、このね、半年ちょっとやって、まあ、それぞれ成長してる部分はあるのかな、とか思いながら聞いてはいるんですけど、これってきっと、もっとどんどん続けてて、10年、20年先、多分、自分の中ですごい財産になるというか。
うん。
はい。
自分の財産。まあ、それが後世に、もう、一応、自分の、ね、子供だったり、孫だったりっていうのができていった中で、
うん、
おじいちゃん昔こんなことやってて、こういうことを話してるよね、とか、ああ、うん、おじいちゃんこの時、20何歳ぐらいの時にはこういう考え方だったけど、今はね、変わってきてるんだよ、とか。
はいはい。
多分、うん、なってくるのかなっていうのは、まあ一つありますかね。
今このポッドキャストをやってることっていうのは、多分いろいろ、その、まあ、そのホネストさんの、子孫の方々に、こう、語り継がれていくだけではなくて、今喋っていることを配信して、聞いてくれてるリスナーの皆さんがいるわけじゃないですか。
はいはい。
そちらの方の何かこう、人生を、にこう、なんていうかな、働きかけるような影響も少なからずあると思うんですよ。
う
ん、
そうですね。
この番組を聞いて私はこう思ったとか、はい、そういう感想を多分も、まあ、少しはあると思うので、はい、そっちの方向で何かしら我々は残してるといえば残してますよね。いろんな人に影響を与えながら。
そうですね。はい。
なるほど。
で、それはその、なんていうか紙とか石とかに刻むような、そのはっきりとした形では残らないけれども、人の中の、まあ、なんていうかな、心の中にちょっととどめられたなんかのこう情報として多分残る。
うん。
それがね、後世に何か影響を与えるっていうふうに考えることもできなくはない、
ね。なるほどね。いや、なんか、すごいですね。グリーンティーさん、今日の、あの、ワークショップ行ってないのに、なんか、聞いたかのような。
そうなんです。そうなんです。
もう多分ね、グリーンティーさんはね、参加してたら多分、神扱いやったと。
ああ、そうなんですか。
いや、でも確かにグリーンティーさんいたら、あの、なんか、すごい、こう、白熱した、こう、
ああ、
対話ができ
た。ディスカッションになってるだな、みたいな、とはありますね。
いや、でも、そうですよね。その、まあ、確かに、自分の何かを変えるだけじゃなくて、今聞いてくださってるね、この皆さんの何か気持ちの一つをね、変えることができたりとか、うん、なんか気持ちの中で、あ、自分はこう思うなっていう、何か、そのリスナーの人たちの心の中の一つの問題定義というか、なんかこう、何かを考えてみるっていうことには、一つ貢献はしてるのかな。
うん
うん、
まあ、何かね、いい情報を与えられたとして、
うん、
その、聞いてくれた人がそれを、まあ多分人に話すっていうね、
うん、
ことが発生することで、情報がこうね、拡散していくってことですよね。
そうですね。コミュニケーションですね。
うん。まあ我々が普段こう思っていることをこの場でこうぶちまけてるわけじゃないですか。
はいはい。そうですね。
それって、いや、我々がこのポッドキャストをやる前までは普通に、例えば3人で集まった時に喫茶店とか、マックとかで話してるような、はい、まあ、くだらない内容なわけですよ。
そうですね。まあまあまあ、
それが、こういうふうにして、全世界に配信されるということで、どういう意味を持つのか。それは未知数ですよね。はっきり言って。
そうですね。はい。
ある意味、今、実験中みたいなところなんですよね。
うん。
でも、ね、こうやってお便りが来たりとか、
はい。
何らかの、こう、反響があるっていうのは、うん、これはでも考えてみたら、すごいことだと思うんですよね。
うん。
登録者数も60人を超えてますし、今。
はいはい。そうですね。
これはやっぱり続けていくことで何か大きな力になるんじゃないかなという気はしてますけれども。うん、
そうですね。
もうね、さっきホネストさんが言った通り、孫みたいな人たちがね、自分たちのね、
うん、
聞いたりなんかして、ホネストティーチャー22回の配信聞いたよみたいな、こう。
おぉ、そうかい。
感じで絡んでくる。
どうだった22回は。
ね、おじいちゃん、なんか、おじいちゃんのモノマネしてたけど、みたいな感じでしょ。
そういうことにね、なってきたりするかもしれないと。
うん。
でもまあ、そうですよね。だから、なんでしょう、このラジオもそうですし、あとは別に、なんだろうな。本当に、私が大学時代にやってたエキストラっていうのはもう完全に、自分、うん、その当時は自分がね、なんか、思い出作りとして出たいなと思ってやってましたけど、うん、今になってみれば、もう、なんだろう、その番組っていうのは一生残るものじゃないですか。
うん、そうですね。
そうすると、あと10年後、20年後、ね、その自分がエキストラをやってたっていう事実を知らない人たちに出会った時に、うん、昔のね、思い出なんか見せてよって言ったら、まあ一つ、なんだろうな、自慢してというか、
うん、
こんなことやってたんだよって、うんもう見せれる、なんか一つの、ね、その、ものとして残ってるから、それはすごい、今考えてみれば、いい思い出だったのかなって、思いますけどね。
うん、なんかこう、世の中の、後世に貢献するという意味では、僕はまあ、大学で、こう、研究した時に、こう、論文を書くわけですよ。
はい、はい。
で、自分の研究結果をね。で、まあ、そんなことをいろんなところでやってるわけですけど、やっぱりその自分の研究した成果っていうのを論文に書くのは何のためかっていうと、世間に発表するためなんですよね。
そうです
ね。で、世間に発表するっていうのは何のためかっていうと、その後何百年か分かんないけど、そのいつか遠い未来に自分の論文の成果が誰かの手によって参照されて少しでも改善を加えられることを期待して、
うん、
その科学の進歩の中の本当に小さなワンステップのにも自分の研究がなればいいっていう、そういう思いで論文を出してるわけなんですね。
かっこいい
ですね。なので、まあでもそう、まあね、そんな感じだと思うんですよ、みんな。でも、うん、まあ、その小さなステップなんですけど、でも別にその論文じゃなくても、何かしら自分がこう、先ほども言ったように他人にね、与えた影響とかでもいいんですけど、それが、ね、何かしら、こう、一つ、影響、良いね、方向に向かうような影響を及ぼしていれば、それはもう自分自身が生きた、やかしとして十分なんじゃないかなとは、 思うんですね、うん、なんかの形として残ってなくても、
うんうん
うんうん、なんか昔こんな人がいて私こういうあの人が言ったこの言葉が今でも頭の中に残ってるんだみたいなのでもいいんですよ。
それ美しいですね。
うん、まあ難しいけど、う
ん、ね、いやいい話だ。ちょっともう泣きそうになりましたね。
でもね本当に今さっきそのグリーンティーさんが言った論文の話じゃないですけど、今でも残念なことにそうやってこうね、将来この自分が研究したことが何かの研究の役に立ってほしいと思って研究してる人が多ければいいんですけれども、うん、実際今こう大学生活だったり送ってる中で、
うん、
それをやらなきゃ卒業できないからやってるんだっていう、こう参加をしてない人っていうのが非常に多くなってるよ、気がね。
それはもうね、学校に行ってるけど、行ってるだけで、授業を受けたふりをしてるだけで、参加せずに帰ってると。
実際にその事柄に参加をしない人たち。
うん、
だからそうなってくると、そういう人たちが増えてくると、やっぱりなんだろうな、その、どんどん昔の日本って多分そうじゃなかったと思うんですよね。
うん、
50年前とか40、50年前っていうのはもうちょっとみんながこう、熱意を持っていろんなこと自分がやってることに対してやって、
うん、
もちろん怠ける人もいるんだろうけども、怠ける人もやっぱり、ある一部では怠けてるけど、自分の本当にやりたいことに関してはすごい熱心だったっていうような時代が、うん、おそらくあったと思うんですけど、うん、最近こうね、なってきて、本当になんかこう、あんまりもう身が入ってないままずっと、
うん、
ただ平凡に、一日を何もしないで生きてるっていうような人たち。それによってこう、なんか昔にはなかったニートって呼ばれるようなね、人たちが出てきたりしてますけど、うん、いや別にニートが悪いって言ってるわけじゃないですよ。何が正しくて何が悪いって言ってるわけじゃないんですけど、でもなんかこう、やっぱり、どんどんどんどん世界は変わっていくもので、
うん、
今、まさにその日本っていうのが昔とは違って、あんまり熱意の感じられない国になってきちゃったのかなっていうふうには思いますよね。
そうですよね。
そうです
。まあ生まれたからには、何かこう、ただ生かされてるだけではなくて、例えば生きる意味を知るでもいいんですよ。
はいはいはい。
うん。なんかその辺、なんか、絶対どんな無気力な人でも、うん、なんでだろうって思うことって絶対何か一つや二つあると思うんですよね、
うん、
それを追求するだけでも何かしらの形に残っていくと思うんですよね、
うん
うん
まあ、惰性で生きるっていうのはあまりね、
うん、
よくない。
でなんかこう惰性で生きていけれる環境になっちゃってるじゃないですか、今の日本っていうのはね。
そうですね。
こうなんとなく学校行ってるだけでね、まあ我々の DNA が悲しいことになんか結構器用だと、
うん、
ちょっと勉強するだけでいい点取れるし、うん、ね、世界的に見てもすごい水準が高い、なんかいろんなものが揃ってるじゃないですか、医療にしても何にしても、で誰かがそれをやってるからなんですよ、それは、
うん、
なので大部分の人がそれにその消費して、
うん、
そのサービスを受けるっていう、ね、
うん、
立場にいると。サービスを受けるのはいいけど、自分が逆にそのサービスを与える側にはならないですよね、うん、なかなか。
そうですね。
うん。
ある意味、やっぱり日本人特有なのかもしれないけど、恵まれすぎているっていうとこが、そういう人たちを生んでいる、根っこになってるんじゃないかなとは思いますよね。
うん、
なんかこの前、なんか別の多分、ラジオ番組かなんかで聞いたんですけど、日本は水一つ、にしても水道の蛇口ひねら出てくるわけじゃないですか。
はい
はい。
でどっかの国なんか、まあ、なんか忘れちゃったんですけどね、朝3時間ぐらいかけて川まで水汲みに行って戻ってくるっていうような生活を今でもしてる国がたくさんあるんですよね。
なんかでっかい桶を頭にかぶって運んでるんですね。
そうそう
そう、人
そういうのでやっぱり片道3時間とかで、そう、もう6時間ぐらいは1日の中でその水汲みだけで終わっちゃうわけじゃないですか。そんなことをしている国もあれば、日本なんかね、蛇口ひねら1秒30秒も経てば何十リットルもね水が出てくるわけですから、やっぱり時間はね、いっぱいそういうその水を汲みをしているような国の人々に比べれば我々は与えられているので、何かしらやっぱりね、目的をね、自分自身の目的をこう見つけるっていうことを するのが、こう、日本人としては、恵まれた国としては、責任があるんじゃないかな、とは思いますね。
うん。
うん。
そうですね。
なんかそういう、熱くなってきましたね、なんか。
熱いですね。もうなんか、この話をね、やめたくない感じになってきてしまう。まあでも、
この話って、なんだろう、結論がないというか、正しい答えがこれですっていうのがなかなか言えないと思うんですよ。で、はい、それぞれにはそれぞれの感性があって、多分日本人の我々が導き出す答え、我々がこうだと思うっていう答えと、うん、きっと日本じゃないどこかの国で同じ質問を投げかけた時に出てくる答えっていうのは多分全然違って、うん、で、それぞれが全部正しいはずなんですよね。
うん、そうです
ね。何が間違いってことはないので、だから、なかなかね、それ、人それぞれの感性を聞くっていうような話にはなってくると思うんですけど、うん、でもまあ、それを考えるということがね、まず一つ、何も考えないよりは、こういうことを一つ考えてみるっていうのが、一つ大きなことなんじゃないかなというふうには思いますけどね。
うん。うん、まあ、最後にまとめていきますと、
はい。
まあ、何を残すのかっていうね。
はい、最初はそこでしたね。
最初はそこだったね。まあ最後は一旦戻ろうかなと思うんですけど。うん、はい、まあ結論はあれですか。骨を残すってことで。
骨は残りますよ。
骨は残る。骨は残るよ。
確実に残ります。
うん。
まあいつまで残るかはちょっとね。
ああ、
わからないんですよね。
あ、風化しちゃうかもしれないかな。
うん、そうですね。
まあでも、今風化せずに、もう何年も生きてる人がここにいますから。
こらこら、私のことかな。シャレ神戸ですけどね。
骨がシャリになってもね、
そう言われます。骨がシャリになっても、こうやって生きてるわけですから。
うん。
シャリになっても。刻んでね、このことを。
なるほど。まあ本当、まあ今回は答えはまあ出ないということでも、はい、それでもいいと思うんですよね。まあ、なんかこれを残すべきじゃんみたいな、日本人はこうあるべきじゃんみたいなことが、こう、パッと出てこないっていうのも、
うんうん、
ある意味それが日本人らしいというか、うん、難しいんだなっていうことを、ね、改めて再認識するだけでも、
はい、
まあ、今回のね、話としては、まあ、意義はあったかなっていうふうには思いますね。
そうですね。
うん、
まあ、この放送を聞いていただいた桐谷監督が
多分ね、聞いてる人たちはこう、自分たちの考えもあるだろうし、こう、もやもやすると思うんですよね。
そうですね。
僕たちがこう、勝手に言ってることでも、
うんうん、
たくさん間違えてるし、
うん、
まあ、誤解してる部分もたくさんあると思うと。
うん、
あるいは逆に、まあ、ちょっと変な偏った考え方をしてた人が、あ、そっか、こんな考え方もあるんだっていうね、気づくことももしかしたらあるかもしれない。
うん、
もうね、そういうね、お便りをね、どうしようしよう、ね、送っていただきたい。
確かに。皆さんは何を残したいのかなみたいなところも、
ね。骨以外ね。
骨以外。
骨はもううちらの答えなので。
そうです。
骨以外なの
骨に、あれでしょ、だから、うちらはなんか何をすべきかを骨に刻んで残すんです
よ。そうです、そうです。
ああ、なるほど。
骨に。それが我々のベストアンサーですから。
そうですね。うん、
それもう駆け上がりラジオならではの答えじゃないですか。まあまあ、でもそうやってね、こう、リスナーの方が、この放送を聞いて、いろいろ考えて、
うん、
何かこう、私たちに、これはこうだと思いますっていうようなことをくれるだけでも、一つのコミュニケーションとして成り立ってね。また、その人が、
ね、
いや、なんかこういうね、駆け上がりラジオっていうのがあって、こういうふうなことを言ってたんだけど、これはどう思うっていうような問いかけで、いろんな人にこうね、広がっていけば、うんうん、きっと、それの一番大元であるギリアル監督も、喜んでいただけるのではないかなと思いますので、
うん
うん、ぜひ皆さんも、たまにはね、友達と会った時に、まあ、いきなりこういう話をしたら、なんか、こいつ大丈夫かなって思われるかもしれないですよ。でも、うん、それかもしれないけども、こういうラジオがあって、こういうこと言ってて、でも、面白いと思わないって、自分はどう思うのっていうような問いかけをどんどんしてって、まあ、自分の中でのその、自分はこう思うっていうようなことをどんどん見出していければ、また、これからの生活もね、もしかしたら何か変わってくるかもしれないので、
うん、そうですね。
ぜひぜひ、ね、参考にしていただければなというふうに思いますね。
いや、なかなかこういう話をね、真剣にできる人っていないですよね。
そうなんですよ。
そちらもよくこんなこと話してますよ。そもそも、絶対なんか3人集まって、誰か1人がこの を言ったら開口一番でなんかもうお前大丈夫みたいな熱あんのみたいなねことになって、
うん、
それよりあのテレビがさみたいなね、
うん、
あのまあ、ちょっとまあこういう解釈から言わせていただくと逃避したようなことを話し出すと、
はいはいはい、
まあ、現実逃避というね、
うん、
我々はこう死を拒絶してこういろんなことにこう精を出してるわけじゃないですか、
うん、
はい、
こういったところにこうどういうことなんだろうって考えるっていうことはね、すごい苦しみを伴うけれども、わからないことだらけなんでね。
うん、
まあ、こういうことをすることでね、きっと何か、自分オリジナルの答えが出てくるかもしれない。
そうですね。そうですね。ここで考えることによって、こう、将来的の何かが変わるという、前回放送のね、あの、風が吹けば、おケアが儲かる的なこの流れで、何かがこう、世界がね、平和に、
はい、
導かれるかもしれないですから。
いやー、そのだいぶ大規模なお話になってまいりましたね。これぞバタフライ効果ですか？
あ、バタフライ効果です。これぞ。
ラジ、え、じゃあ、井戸端カオスですね。
井戸端カオス効果っていう。
カオス。井戸端カオス理論ですよ。
っていうのがあればね、ね、はい。なんか我々としても嬉しいですよね。そうやって話が進んでいっていただけると、ね、
う
ん。
そうそうそう。で、うちらが話したことは実は本当になるかもしれないから、その、
うん。
例えば骨に刻んで、ね、その骨を残すってことが、実際後世にそのまま伝わって、
うん、
なんか、ね、近い未来かなんかにこうね、この骨、いいでしょ、みたいな。
待って。
なんかネックレスみたいにつけてるみたいなね。
待って。
そのおじいちゃんのなんだみたいな。
待って。
そしたらこう、急にこう骨のね、中に刻まれた紋章がこう光り出して、
ふわーん。
3D 映像飛び出してくるわけですよ。
みんな、元気かな。
出てくるの本人が出てくるのか。
私のおじいちゃんは、ウェルタースオリジナル。違うでしょ。
それか。そのネタできたな。
まさか今このネタが出てくると思ってなかった。いいんですよ。ウェルタースオリジナルはいいんですよ。まあね、そういったことがあると思いますので。
そうですよ。
はい。なかなか。
そういう予想するだけでも、まあ、ちょっと面白いじゃないですか。
う
ん、
そうですね。
うん。まあ、今回ちょっと長くなっちゃったんでね。まあ、また続きはいつかね。続きはいつかっていう井戸端カオス多いですよね、でも。
そうですね。
まだ続きが出てくるのないですね、あんまりね。
ないですね。
ですよね。
語り尽くせないんですよ、結局。うん、
まあ、今後また出てくる可能性は十二分にあるお話ですから。
もう話の続きはこうね、聞いてる人がこう、続けてってもいいですよ。
う
ん、
そうですね。それぞれの方、リスナーの方々の中で、こう、横のつながりがね、
うん、
そうですね。またなんか、それ、自分もちょっとポッドキャストやろうとしてるんだ、みたいな人たちがもしいて、うん、もしそのネタとかね、そういうのを考えたりしてるんであれば、なんかこう、人の話に対して、自分なりのこう、話をしてみるとかっていうのも、すごい面白いかもしれない。
アンサーソング的なね。
そうですね。フューチャリングなんとかみたいな。
そうですね。そうやってこう、どんどん広がっていっていただければ、また一つ、うん、まあ、ここのきっかけに、何かが変わるっていうね、そのきっかけになりますから。
はい。
はい。ぜひ皆さんも何かそういった活動をね、してみては。一つでもいいので、やってみてはいかがでしょうかね。はい。ということで、非常になんかね、3D テレビの話題と、あとは、後世に何を残すかっていう非常に深いお話がこう続きましたけれども、
ね、
まあ、それぞれのね、3D テレビにしても、後世に何を残すかっていう話題にしても、それぞれの聞いてる方々、また我々がね、
うん、
一つ考えることで、考えることにおそらく意味があると思いますので、まあ、それぞれの気持ちっていうのはね、どんどん継承していって、いろんな人にコミュニケーションを取ることによって、その人にね、こう、の心の中に残って、どんどん後世に伝わっていくものの一つであると思いますので、うん、ぜひ、そういう活動もね、していっていただければな、というふうに思いました。ね、まあ、今日はちょっと、はい。
深いですね。前半は3次元の話、後半は4次元の話ですね。
そうですね。時間軸を含めた4次元の話なんで、どんどん次元が広がっていきますけど。まあ、今日の桐谷和明監督の、ワークショップの中で、私が、桐谷監督に一番最後に質問したことを、ちょっとここでお話、軽くさせていただきますと、
はい、
まあ、私は最終的にですね、いろんな生と死のお話が出てきたんですけども、その中で、最後の最後に、 この世の中で物としてに人類が永遠に残せるものはあると思いますかっていう質問をしました。うん、
はい。
で、それまでのお話の中で、物とかそういったものは全部衰退すると。で、いずれは終わりが来て、で、それによって新しいものが来るっていう話をされたんで、物として何か永遠なものは残せないか、残せると思いますかっていう質問をしたときに、監督がおっしゃられたのは、物としてはおそらくないだろうと。
うん。
きっと形ないものっていうのが永遠に残っていく。つまり、永遠に残っていくものは基本的に概念なんだと。
うん。
いうふうにおっしゃられたんですね。
うん。
で、その言葉っていうのが非常に私の中で、ああ、なるほどなと。まあ、うん、そうなんだろうなとは、自分の中でもそうかなとは思ってたんですけども、やっぱり監督の言葉で言っていただいて、非常にその、まあ、よく言えば、愛とか平和とか、そういった言葉の概念っていうのが永遠には残っていくんだけれども、それは形としてはあまり残っていかないもので、
うん、
まあ、なかなか深いなというふうに。
表現しようにも表現できないものなんですよね。
そうですね。うん、愛っていうのを
形に。音楽とか。
そうですね。
絵とか。全部その何を表現したいかっていうと、それなんですよね。
そうですね。うん、なので、まあ、物として、紙だとか、そういったものもちろんありますけれども、それはいずれ衰退していてね、もしかしたら紙がなくなるっていうような事態、今そういう次元に来てますから、まあ、物は衰退していくのかもしれないですけれども、そういったね、概念というものを残しつつ、
うん、
今回のそのお話の題材、後世に何を残すかっていうところの、まあ、お話の、なんていうんですかね、概念というか、
うん、
その部分をね、どんどんどんどん後世に伝えていくのも、一ついいことなのかなというふうに感じましたね。はい、っていうお話でした。まあ、非常に長くなって申し訳ないんですけれども。
はい。
はい。まあ、そんな感じで、皆さんもぜひですね、この駆け上がりラジオ、いろんな方が聞いていただいていると思いますが、さらにこのラジオをね、いろんな人に広めていただいて、それだけでも何か新しい、自分の中でのきっかけになると思いますので、ぜひぜひ今後もね、よろしくお願いしたいと思います。はい。ということで、今回2月28日配信の第22回駆け上がりラジオでした。次回は3月10日配信ですね。
はい。
それでは、はい。今回はこの辺で、お別れしたいと思います。
はい、
お送りいたしましたのは、私、ホネストと、
グリーンティーと、
ウマママでした。
それでは、ごきげんよう。
さよなら。
さよなら。